聖書詩編17編6から8節、ヨハネによる福音書17章6から19節。あなたを呼び求めます。神よ、私に答えてください。私に耳を向け、この訴えを聞いてください。慈しみの御業を示してください。あなたを酒どころとする人を、立ち向かう者から右の御手を持って救ってください。瞳のように私を守り、あなたの翼の影に隠してください。世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。説教、守りと聖化の願い。ただいまご一緒にヨハネ福音書の言葉に聞きました。今日の箇所を含めて17章全体が主イエスの祈りです。これほど長い主イエスの祈りは聖書では他にありません。主イエスの心境を考えますと、祈らずにはいられなかったということかもしれません。主イエスの祈りといえば、私たちが毎週礼拝の終わりの方で祈っている主の祈りがすぐに思い出されるのではないでしょうか。主イエスが弟子たちにこう祈りなさいと教えてくださったのが主の祈りでした。ところが今日の箇所にありますのは、主イエスが祈りを教えておられるわけではなくて、弟子たちのために祈られた言葉です。主イエスは弟子たちのために父に願っておられます。直接には12人の弟子たちのための祈りですけど、彼らが後に教会を建てて集められた人たちがキリスト者と呼ばれるようになる、そのキリスト者のための祈りでもあります。つまり教会のための祈りであるわけです。主イエスがこの時弟子たちのために祈られたのは、主イエスがこれから弟子たちと別れてしまわれるためです。この祈りが始まる前には、弟子たちを集めて 話をなさいました。この福音書では13章の終わりあたりから16章の終わりまでがその主イエスの話です。主イエスはご自分が十字架で死ぬことが分かっておられましたので、弟子たちに別れの言葉を話されました。その別れの言葉の続きとして主イエスは弟子たちを思って祈られました。それがこの17章です。ただし別れを控えておられたから祈られたというだけではなくて、今日の箇所で主イエスがキリスト者はあなたのもの、まあ、つまり父のものと述べておられるのも大事な点かと思います。キリスト者は父のものですので、キリスト者のことを父にお願いするために祈られました。つまり私たちの側から見れば、私たちは主イエスに祈られているというわけです。まあ、ところでこの箇所の初めのところに、世から選び出して私に与えてくださった人々とあります。この人たちが弟子たちでありキリスト者です。私たちは世から選び出され、主イエスに与えてくださったものなのです。ここでの世というのは世の中を指しますが、まあ、それは不信仰者という意味です。私たちもかつては不信仰者でした。神を信じないで神に従わなければいけないという自覚もなく生きてきました。そのような私たちを神は理由を告げることなくお選びになって、主イエスにお与えになりました。主イエスはご自分に与えられた人たちに皆を表しました。皆というのは文字通りにとりますと父のお名前ということですけれども、まあ、ここでは父そのものと言っていいかと思います。つまり父がどういうお方なのかということです。父はどういうお方であるか、旧約聖書の出エジプト記34章では父がどういうお方かを父ご自身が次のように語っておられます。憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す。しかし罰すべきものを罰せずには置かず、父祖の罪を子孫に三代四代までを問うもの。まあ、父の憐れみ深さ、忍耐と慈しみが言われております。その一方で罰すべきものをお裁きになるお方でもあります。またこの福音書を書いたヨハネ自身も父について次のように三章で述べています。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。まあ、ここで言われている世は先ほども申しました不信仰者です。父は憐れみと忍耐をもって不信仰者に対する慈しみをお示しになりました。その慈しみが御子をイエス・キリストを世にお使わしになるという仕方で世に対してあらわにされました。父は不信仰者を愛して主イエスを世にお与えになりました。父がどういうお方であるかがこれらの言葉で言い尽くされたわけではありません。まあ、ただ御子であられる主イエスだけは父のもとから来られましたので、父がどういうお方かをご存知でした。だから皆を表しましたと言われるんです。父は世を愛しておられると主イエスはお伝えになりました。つまり父の慈しみと忍耐を主イエスはご自分に与えられた人たちに伝えるために来られたというわけです。 そのおかげで父に選ばれ、シエスに与えられた人たち、すなわちキリスト者である私たちは、シエスを通して父がどういうお方かを示されました。父が私たちを愛してくださり、永遠の命を得させようとしておられるのを聞かされました。これをシエスは御言葉とここで言われます。シエスがお語りになる言葉も御言葉ですし、その他にもシエスがなさる奇跡、後のキリスト者には十字架と復活というシエスの偉大な技も御言葉として私たちに与えられました。シエスご自身が御言葉になってくださったと言っていいかもしれません。これらの御言葉によって父がどういうお方であり、私たちをどうなさろうとしておられるかを私たちは知らされました。知らされてそのまんまだったでしょうか。私たちは信じたのです。知らされた御言葉を自分へのものとして受け入れ、シエスに従う決心をしました。それが父の愛に応えるものであるのを知らされたからです。シエスが彼らは御言葉を守りましたと述べておられるのは、シエスに与えられた人たちがシエスを信じて従うものになったことを表しています。父に選ばれ、シエスに与えられた人たちはシエスを通して信仰を与えられ、シエスにまた父に従うべくキリスト者になったわけです。シエスに与えられた人たちは御言葉を受け入れ、自分たちから信じるというときにシエスの弟子として迎えられます。教会に加えられるわけです。教会が形作られていきますのは、シエスを通して信仰を与えられた人たちが次から次へと教会に加えられていくことなのだと、このシエスの祈りによって教えられます。さて、こうしてシエスを通して父を知らされたキリスト者を、シエスは9節で、彼らはあなたのものだと言われます。私たちはシエスのものであると同時に、父のものであると言われます。なぜならシエスは、私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものと言われるからです。父とシエスとは一つであります。だからシエスに与えられた人たちは父のものです。なのでシエスはキリスト者のことをお願いしますと父に願っておられるのです。シエスがわざわざ父にキリスト者のことをお願いなさる理由は、シエスがこれから父の身元に行かれるからです。シエスは十字架で死なれ、天に上げられます。それはこのシエスの祈りのあと間もなくでした。そうしますと弟子たちは世に取り残されます。これまではシエスが一緒でした。シエスの体は世にありましたので、弟子たちはシエスの言葉を直接聞き、教えを受け、シエスの技に接する機会がありました。けれどもシエスの体は弟子たちから見えなくなってしまいます。シエスが身元に行ってしまうからです。そうしますと弟子たちは世に取り残された状態になります。彼らはシエスから直接守っていただけなくなってしまいます。それでシエスは父にお願いなさいました。彼らを守ってください。キリスト者は世にありますが父のものですから、父に向かって彼らを保護してくださいとお願いなさるんです。この守ってくださいがシエスの祈りの一つ目の願いです。15節には悪いものから守ってくださることとありますので、悪いものから危害を加えられたり誘惑を受けたりしないようにと願っておられるんです。 これまでシエスが悪いものから守ってこられました。ユダを除いてでしたけれども、この祈りにはユダの名前は出てきませんが、滅びの子とありますのがユダです。この祈りの前にユダはシエスを裏切って弟子たちがいたところから出て行きました。後でユダはシエスを捕らえようとしている人たちを引き連れて戻ってきます。シエスは捕らえられて十字架で死なれます。ユダの裏切りはシエスの十字架のために必要でした。シエスの命と引き換えに私たちに永遠の命を得させようとする父の御心はユダの裏切りによって実現されます。聖書に書かれている通りになるわけです。しかしそのためにユダは滅びに定められます。父の御心を実現させるために働いたユダがどうして滅びに定められるのか、これは私たちには謎です。理由は聖書に書かれておりませんので父にしか分かりません。ユダのようにシエスを裏切らないまでもキリスト者が自らを破滅に進ませることが絶対起こらないとは言い切れません。教会からさまよい出たり、キリスト者として生きるのを自らやめてしまったり、シエスとの関係を断ってしまう恐れがないわけではありません。悪いものは私たちの心に直接囁きかけてくる場合もあります。ですから何としても父に守っていただかなければなりません。私たちの力は役に立たないのです。しかもシエスは今身元に参りますとおっしゃって、すぐにもその場からいなくなられる様子です。なおのことを父の守りが必要です。キリスト者はシエスを信じたことによって、世は彼らを憎んだとある通りになってしまいました。彼らは世のものではなく、父のものになったからです。私たちはシエスや聖書に書いてある通りにすることで、世の習わしに従わなくなるのも憎まれる理由の一つかもしれません。逆の見方をしますと、私たちが世から憎まれるのは世のものではなく父のものになった印と言えます。私たちが父のものであるのがより鮮明になったわけです。だからなおのこと悪からの守りが必要になります。父の守りを頼らずにキリスト者だけで教会を担っていけるとは思えません。シエスが守ってくださいと願っておられるのも、私たちが弱く力がないのをご存知だからです。ただし注目したいのは、シエスが願われる際に15節で、彼らを世から取り去ることではなくと願っておられることです。父がキリスト者を本当に守るおつもりなら、キリスト者を世から取り去って、ご自分のもとに移してしまえば、キリスト者を世の患いから簡単に解放できます。けれども、シエスの願いはそうではないのです。悪いものが世にいるかもしれないけれども、キリスト者を世に残しておかれます。シエスは天に行かれるのに、教会を世に建てます。それは教会に世をお任せになったということです。世においてシエスを伝える務めが私たちにはあるからです。務めのために私たちが世にあって守られ、世に立っていられるのはシエスの祈りによって父が守ってくださるからです。さてこの後にシエスの二つ目の願いがあります。真理によって彼らを聖なるものとしてくださいと17節にあります。 聖なるものにするというのは性別するということでありまして、元の意味は神聖なものとして用いられるように定める、つまり犠牲の供え物とするという意味です。真理によってというのは少々分かりにくいかもしれません。17節後半にあなたの御言葉は真理ですとありますので、はじめに申し上げました通り、シエスの言葉や技、そこから発展して福音が御言葉であり真理です。つまりシエスは私たちが福音によって聖なるものになれるようにと願っておられます。福音を聞かされた人たちが改心してシエスを信じるのも聖なるものになるということと言えます。世から取り分けられて父のものになるわけです。しかし聖なるものになるという言葉の意味を考えますと、さらに踏み込んで父に捧げられたものとして清めるという意味に取る方がふさわしいのではないかと思います。ただし私たちは自分自身を清めることはできません。私たちは罪に汚れているからです。そこでシエスは彼らのために私は自分自身を捧げますと言われました。シエスが言われた捧げますという言葉には、先ほどの聖なるものにするというのと同じ言葉が使われています。ということはシエスはご自分を犠牲の供え物にすると言われたわけです。シエスは自ら命を捧げになります。それは彼らのためにと言われています。彼らも真理によって捧げられたものとなるためとシエスは言われます。シエスが犠牲になられることによって私たちも福音によって聖なるものとされます。父に捧げられたもの、聖なるものになるわけです。これは個人個人が聖なるものということもありますけれども、シエスは教会について語っておられるように思います。つまりシエスが十字架で犠牲になられたので、教会は聖なるものになるのです。シエスの死に基づいて世に聖なる教会が建てられます。不信仰で満ちた世の中に教会が聖なるものとして置かれるわけです。ところで私たちが説教の後で告白している信徒信条には、聖なる行動の教会という言葉があります。私たちは教会が聖なるものであるのを信じているわけです。古来何をもって教会を聖なるものとみなせるかと言われてきました。聖なる教会というのは、神の言葉の説教がなされ、聖霊典が正しく行われており、教会の訓練がなされていることとされました。今申し上げました3点、すなわち神の言葉の説教、聖霊典、教会訓練が聖なる教会の印です。完全ではないかもしれませんが、私たちの教会はこの3点を大切にしてきましたので、聖なる教会とみなされると信じています。ですのでその教会に加えられた私たちも聖なるものとされます。私たちは教会を通して聖なるものとされるわけです。聖なる教会を抜きにして聖なるものにはなれません。教会が聖なるものであるのは世に対しても大きな意味を持っています。シエスは私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしましたと言われます。教会は世に立っているだけではなくて、シエスと同じように世に使わされています。シエスがご自分を犠牲の供え物となさったように、教会は世に捧げられていると語っておられるように思います。シエスは世に向けて以前にこう言われました。私は光として世に来た。シエスは世の光であります。 そのシエスと同じように教会は世に使わされているのですから、私たちは光として世にあります。教会は世の光として世に建てられています。聖なるものですので世に対抗いたします。私たちは福音の光を輝かせて、聖なるものでない人たちが教会を通して聖なるものになれるよう働きます。私たちが世の光として輝けるとすれば、それはシエスが聖なるものとしてくださいと祈ってくださるおかげです。シエスの祈りのおかげで、私たちは世にありながら今もなお聖なるものでいられます。シエスの祈りに押し出されて、まことの世の光であるシエスを伝えるために、私たちは世に働きかけていきたいと思うのです。祈りましょう。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは私たちのためにイエスキリストをお使わしになり、私たちに対する大いなる慈しみをお示しになりました。そしてキリストの祈りにお応えになり、私たちを世において守っていてくださいますから、誠に感謝であります。このように私たちが置かれている意味を思うとき、恐れをののいてしまいます。不安に苛まれます。どうかキリストによって世から選び分かたれた私たちですので、聖なるものとしてこれからも歩ませてください。聖霊の力で私たちを強めて、教会と世に謙虚に仕えられるようにしてください。来週は伝道礼拝を行います。福音を聞いたことのない人がこの教会に集い、共に福音に聞くことができるようにしてください。私たちの働きかけが実を結びますように、主ご自身が一人一人に働きかけてくださいますようにお願いをいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を覚えます。病気の人がいます。治療中の人もいます。どうか癒してください。体が弱っている人をお支えください。苦しむ人、悩む人に助けの手を差し伸べてください。必要なものをこと書いている人にはどうかあなたが必要をお与えください。不安を覚えている人にはどうか安らぎをお与えください。看病している人、介護している人たちの健康を支えください。教会に集うすべての人たちに、またご家族に、主が伴って慰めを豊かにお与えください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。